建築建設関連の資格取得なら日建学院。これまで112,761名の一級建築士、156,592名の二級建築士を輩出。日建学院は建築系ラジオを応援しています。
これでもやっとできた方なんです。ただ僕はもっと日常的に批評する人がたくさんいて、こういうメディアの中でいろんな意見を言う人がたくさん出てくるようにしなきゃダメだと僕は思ってるんですね。そうしないと全くなんていうのかな、右向く右の世界が変わらなくて、なんていうのかな、価値の意見交換もないし、一つの価値観でみんながこう総選挙で進んでいくっていう土木的なぴったりでしょでもそれで進んできたんですよ、現実的には。ただ少しこれから変えていかないとねっていうのはあります。
だからそのちょっとさっき片谷さんが言われたことと関係するんですけど、要するにやっぱりちょっと私もさっき言ったその建築 その衣装とか歴史の人が外から見るとなんかすごい目立つんだけども、実際にはそれって建築の本当に一握りで、もしかしたら他の人からはなんかあんな口ばっかりでとか、あんなやってとか、多分他の構造とか環境とかちゃんとやってる人から多分言われてるんだと思うんですよね。だからそのさっき言った景観の人がなんかのけものじゃないけどなんかされてんじゃないかみたいな話がありましたけど、要するに今のだとなんかその中ではある意味でフラットな議論がやられてるようだけど、それってのはある意味でこう土木の中だとそこだけじゃこうほっといてもいいエリアだから大した影響を及ぼさないから勝手にやらせてみたいな感じなのか、あるいはちょっとそうでもないのか、ちょっとその辺りの感触をちょっとお
伝えしたいでしょ。圧倒的に誰ですか。
はい、あ、それがいいの、
一番差し障りがない。
そうだね、実務にはね取材をしていてね、ある時ですごい虚しかったことがあるんですよ。それはね、これ景観デザインの素晴らしいケースだからって取材に行くとね、決まった人しか出てこないんですよ。決まった人だけなんですよ、やってるの、関わってるの。それで必ず、特定の景観検討委員会が立ち上げられて、そこで揉まれて、発注されてるわけですね。つまり通常の役所の積算、予算、入札というルートは一切通らない、都会ルートみたいな景観デザインをされてきた。それも極頂点の大学教授の、だけつまり話題になったものは全てたどるとそこに源流が一個なわけです、
ね、
まあね、やっぱりこれはね、景観デザインの裾野を広げることに一切なり、あ、まあ一歩にはなるけど、次はその先に行かなきゃいかんと。何聞かれたの？
そういうことですね。そういう答え
いい
よ。
いや、だからおっしゃるように、一歩でよかったんですよ。今までは一歩進めてくれたの。で、次から二歩三歩進めるのに、僕らが立ち上がらなきゃいけなくて、土木系ラジオをそうやるっていう。
結局どういうことかというと、土木の世界の中では、あまたある土木事業の中で予算があった時代は、まあそれやらせてもいいだろうって付け足しだったわけですね。だけど今財政が厳しくなった途端に消されるのはそこからなんです。そういう状況を実際今直面してるわけですよ。
そうなんです。で、まあ今ね、土木の世界も始まって多分いろんな事例ができて、ただそれも特殊例なんですよね。ある場所だけピックアップするとそこだけいいけど、周りはもうずさんな状況が広がってて、でこれはでも建築も同じで、雑誌に載る建築はいい建築だけど、街見てどうって言ったらほとんどが 99% がそうじゃない建築ですよね。でそう考えるとあんまり変わんないんですよ、実際には。ただその文化っていうか、今までやってきた衣装なり建築に対する思想の成熟度の歴史の時間の長さと土木の長さなりその深さっていうのが随分違う状況はあるとしてもですね、それを街に落とし込んだ時の状況っていうのはお互いに多分反省すべきこともいっぱいある中で、きっといろんなことを多分これから議論していかないと、あるいは手を組んでね、やっていかないといけないなっていうのが今の世の中なんだろうなというふうに思いますけどね。
あのこの土木系ラジオを立ち上げるっていう話が出た時にツイッターですごい反応があったんです
よ。あったね。
あれは僕はもう想像以上すごいびっくりして、それすごいことだなと思ったんですよ。で、まあ、やっぱりその土木におけるこうメディアと批評みたいなものは、まあ、要請されてるんじゃないかなとは思います、うん、でその中でただツイッターの書き込みの中でちょっと気になったのは中田先生ですかね、うん、あの要するに20年なんか土木が建築になりたい願望がまた繰り返しちゃいけないんじゃないかっていう話があるんです、うん、それに関して、確か西村さんが
あそうそう
あの20年前にそういうことは
過ぎ去りましたよく見てるね
それがどういう意味なのかってちょっと知りたいんですけども、
あのあれはですね、極めて僕の個人的な思いだったかもしれない。僕は20年前まさにあの当時は本当に土木に参照すべきものがなくて、デザインとかに今だったら学生さんたちいっぱいねこういう事例がありますよってあるけど、僕がデザインをやろうと思った時は世の中全くないわけですよ、土木のデザインって。で参照したのは建築だったんですね。で元々建築好きだったから今こういう風になっちゃってるんだけど、その建築の世界を勉強しようと思って勉強して、確かにその後土木の仕事をした時に僕は建築の考え方なりを土木に持ち込もうとしてました。ですごい橋とかを建築的なディテールで作ろうとか一生懸命やったんだけど、さっき言ったように土木の社会が全く違うことを知らずに突っ込んでましたから、すごい大変だったし、うまくいかなかったこともいっぱいあった。でもその時にこの建築を持ち込むだけじゃダメなんだなっていうことをすごく痛感したんですね。でその時に僕は過ぎ去ったわけです。建築家になろう症候群が、うん、まあ、建築家になる症候群っていうのはおかしいな、そういう思想だけではうまくいかないっていうことを分かって、今少しこうじゃあ土木だったらどういうことを考えなきゃいけないかっていうことを考えながら落とし込もうとしてる結果が、多分平和大橋とかで今の土木社会、土木の社会の中ではこれが今の社会にも一歩進んだ精一杯だろうっていう落としどころで、土木の世界でデザインするときに大事なのは落としどころっていうことをよく考えなきゃいけないですよね。行き過ぎちゃうとゼロになっちゃう、成果がゼロじゃ進歩はないわけでね。1でも進めばいいっていうことで進めて、そのうちその1の積み重ねがあのその価値の集積になって認められるようになって、多分10出しても認められる世界ができるんだろうと思うんですね。だから随分ねちょっとなんていうんですかね、遅れてるとは言わないけど、あの成熟してる建築家っていうその職能の確立されてるスタイルからいくと、随分ちょっとその土木のデザイン その職能の確立が遅れてるっていうのが現実なんでしょうね。
だからあの、まあ、それは、まあ、あの西村さんとあの山崎亮さんとの対談の時にその話になって、
う
ん、
そうそうそうそう、
あの時にまあ結構細かく説明されてましたけど、うん、あの多分そのデザインとか計画っていう概念がやっぱり今建築の方でも今変わりつつあると思うんですよね。で、うん、要するに西村さんみたいなやり方っていうのはその土木から新しくデザインとか計画を考えていく一つのやり方 でやっぱりそうなると西村さんかなり建築家よりいわゆる建築の昔のデザイン計画に対する概念を土木の方に持ち込んで、うんうんうん、ただそれにあるそのもう少し緩さとか、要するに土木の場合は耐久性っていう緩さとか 長いスパンで考えるっていうところ、そうですね、そこをちゃんと分かった上でやってるっていうのはそうですけど、それだけじゃ当然攻め方はその土木のデザインって言った時にどうもやっぱり橋梁とか何かもう美しく、まあ使いやすく美しく作るっていうふうにばっかり、建築の人も多分土木デザインってそれしかないと思ってる、多分違って、例えばその佐野さんが言われたようにそれも多分デザイン ですよね。だから要するに中に入り込んでいってコミュニティみたいなものを、それもやっぱりデザインの一つだし、あるいはその土木っていうと、あるいはすごく定量的というふうな、まあ、要するにその都市計画なんかも一種二種とかああいうふうにやって、ああいうのでまあコントロールしていくって、まあ、それは確かに悪いことでもある、定量的では、あ、定性的ではなく定量的だというのは、ただそれでコントロール結構できてるわけですよね、今の状態で。ただ、うん、だとしたらそれをより例えば何か少し精緻化したり、あるいはそれのシステム、それも見直したりするシステムを組み替えていけば、それは都市を誘導していくっていう全体の、もちろんこれもデザインになりうる。だから土木のデザインっていったときに、その建築の周りでそこの延長上のデザインだけじゃなくて、そういう可能性があって、そういうことは今の建築家の都市なんかを考えている最先端、まあ、最先端だから若手の人は考えているんだけど、ただ今までやってきたこれに対して知識がなくて、えいやってやってるから、多分土木の人とかにもちゃんちゃらおかしいと思うんですよ多分、うん、まあ、その、まあ、まあ、藤村隆二君、うん、まあ、社交出身ですけど、彼、うん、なんかも、まあ、そういうのをある意味でそのアルゴリズムみたいなものをコントロールしておこうとか、ああいうふうな方向性になっていると思うんです。ただ前提となる今の現状に対する知識が、まあ、基本的にない から、
そうだよね、
多分すごい浮ついた話に見える、うん、じゃあだったら浮ついた話だったらじゃあ何が浮ついてなくて、でもそういう方向性でデザインをして今までしてきたわけだから、それちょっと変わるだけで結構もう、それが多分土木的、さっき言った抽象的な意味での土木的視点だと思うんですよ、うん、その中で見た時に建築家のものがその中でこうパーツになってそれぞれよくいいものができてるし悪いものができてる、でも全体としていいものになっているかどうかっていうのはそういった実は都市計画レベルのものをちょっと変えるだけになるし、うん、そういうふうに複数の土木デザインの可能性があるっていう、
そうですね、
とても期待をします。
アプローチの仕方が両方向あるんでね、うん、だから個々の集積からアプローチする方法と全体論からアプローチする方法がうまくね整合していくとすごくいいものになるんですよ、おそらく。でこう小さい方に行く流れの中に多分建築の世界の人たちと接する部分がたくさん出てくるし、むしろ建築家の方々が、まあ、担当しているのは1個かもしれないけどそれが集まっているわけですから、その集まった世界の中から全体論が出てきた時に多分土木の世界っていうのがと接触が出てきて、そこでうまくねこの議論ができるような世界になっていくと多分これからの都市を作る上で大事なことなんじゃないかなと思うんですね。特にねこれ今都市問題って答えが見えてないじゃないですか、特に地方都市ね、倉川さん地方大変ですよね。
大変ですよね。
僕の実家が佐賀県なんだけど佐賀の町づくり、
佐賀の方が大変ですね。
いやめっちゃ
大変じゃないです
か。僕実家が佐賀県で佐賀の町づくりとかおかしいけどやり始めてるんだけど、それはもう両方の視点からやろうとしてるんですけど、もうめちゃめちゃ大変、もうほとんど壊滅してますから、それをどうやって再生していくかっていうのはこれから僕らは答えを出していかなきゃいけない。でそれは土木だけじゃできないし建築だけでもできないし都市計画も入ってこなきゃいけない。
だから本当にシュリンキングシティの話が、まあ、建築文化書館がありましたが、うん、ああいうの問題なんて、まあ、本来っていうか都市計画もそうですけど土木的な要するに拡大の時に誘導していったのがやっぱり国土計画だったわけだから、縮小の国土計画をやっていくのも当然これは土木の役割なんですよね。でもそれがどれぐらい僕は盛り上がってたりビジョンを示してるかって土木の世界でだから全然知りませんけども、うん、そういうところもすごい大きな問題ですよね、
うん、そうそう、その辺のことはですね多分答えが全然出てないんですよ。議論はいっぱいされてるけど、で、あのそういうことをですね、あの議論するためにもですね、
外野の議論でさ、例えばそれは国家とか国の事業とかで動かしたりする、うん、全然何も聞いてないじゃん。
誰が
そんなところに聞こえてないんだよ。
あ、聞こえてないんだよね。だから聞こえるような活動をするのにやっぱりこういうメディアっていうのは土木の中にも必要だし、
建築よりは通じてますか、うん、今までのずっと流れがあるので政治とか大きな
と、うん、だからそういうところにつながってることはつながってるんですよ。
そう、
うん、つながってるけどメディアがないから、つながってたからメディアがないのかな。
メディアがないでしょ。
まあ
本当はねそういうところを動かすような原動力にならないといけないん
です。そうですね、
実は。
そうですね、
会場から、
はいはい、あそうだそうだ、うん、いろんな何ですか、いろんな話に拡散しましたけど今日会場に十数人の方が来ておられるんですけど、あの何か質問とかある方、意見とか
ちょっと聞いてみたいです。
はいはい、どうぞ。
そう、飲みながら喋って、
あ、ちょっとできるのお名前とか所属とか、
源田と言います。あの今完成者という会社で働いてまして、実は山口君の同期に入社しています。今もう土木の世界離れてそういう空間デザインの会社に来て、ある意味客観的に土木を見ている感じなので、あんまり土木の仕事をしてないんで状況がどういうふうになっているかというのはなかなか把握ができてないんですけども、今までの話をお聞きして、あの現行制度にかなりネガティブなイメージを、それを何度も変えようとしているっていうようなイメージを持ったんですけども、逆に日本のこの制度のここがいいからこう良い方向に向かっているっていうのがあれば、そういうところを重点的にお聞きしたいなと思っているところがあります。
はい、誰が答える？
いいとこある。
僕が、ね、一番いいとこだと思うのは決まったら一気に進む。あ、これはすごいよ。決まったことは必ず徹底する。
あ、予算の消化芝居あるからね。
予算執行そうだし、あと上が決めれば下は動きます。
結局ね、
マジで下吸収的ネガティブじゃない。ネガティブじゃなく
て、これは結構大事な話だ。そういう意味ではね、何かいいものを乗っけちゃったら一気に動くんですよ、
う
ん、
そうそうそう、そうなんです。
そういう意味でそのさっき西島さんが言った地方がね、その疲弊している状況の中ではトップの人の判断とか考え方とか、それは戦略的にどうしていくかっていうのものすごい大事で、
だある意味では土木をちょっと離れたら今度は人をコントロールする戦術的なところがなきゃいけなくて、うん、と思うんですよ、
はい、
時々本当に政治家になろうかと思いますね。腹立ってきて、本当に復活できて。
佐賀市長がいけんじゃん。いやいやいや。
でも年齢的にはそういうことだよ。
政治家やるね。
その他何か言う？います？
じゃあ、はい、何でも OK よ。何でも。あの、一番上手な歌は何ですか？
今日、東京大学の、都市工学専攻で、修士2年の関口と申します。今日のこのオッケーラジオの発足の話っていうことで、こう都市の視点からもちょっと松田さんに参加して、聞いてみないかって強く言ってたんですけれども、うん、今日ちょっと聞いてて思ったのが、やっぱりこう、まあ、土木、建築、都市の産学科、うちの大学、東京大学が3つあって、やっぱその重要性っていうのとか、あとは僕自身、じゃあなんで自分が都市にいて、都市工学科の意義は何なんだろうみたいなことを今日ちょっと話を聞きながら考えていた感想を少し述べたいと思うんですけど、都市工学っていう学科がさっき松田さんのお話の中にもあったと思うんですけど、多分土木と建築と共通している部分もあって、でも中間にある A かつ B っていう場所にあるんじゃない、ないと思ってて、だけど A、B、C ってこう均等に並んでるわけでもないんじゃないかなって思ってて、多分得意分野の違いにあるのかなっていうのを今日は話を聞いて思ってて、多分建築と土木ですごい得意分野として似ているところっていうのが、物を作るで技術まで学校で教えて、例えば授業の中で教えていただけるっていうようなところにあって、都市工学科は多分コントロールをする、作るところっていうよりは、例えば精度であるとか、あとはその建築物とかを使うにしても、今あるものをどう最適化していくかとか、コントロールしていくかっていうところが得意なんじゃないかなっていうのを思っていて、だから例えば僕なんかは設計、何か物を作る授業なんていうのはほとんどもう4年間都市工学科にいますけど1回しかやったことがなくて、だからでも多分それを やらない代わりに、こう制度の仕組みとかどう変えていったらいいのかっていうような授業は多分いっぱい受けてきたつもりなんで、で東京大学の中でも今産学科連携して町づくりをしていこう
と。それ町づくり大学院でしょ。
それ言ったもん。それ以外にも GCOE っていう団体が今できていて、その産学科の垣根を越えていろいろ都市再生に取り組んでいこうとかっていう、動きがあるんですけれども、やっぱり それぞれの得意分野をこう生かして、まあそれでこう都市づくりとかしていけたらいいんじゃないかなと思っていて、だからその意味でも今建築系ラジオの中に都市系ラジオっていうのもあって、で今新しくこう土木系ラジオができるってことで、そういう学生の方々が、まあ、自分は学生ですけど、リスナーの人たちがそういうところもなんか意識を持って自分のいる学科に誇りを持っていけたら、こういい意味で都市づくりができていくんじゃないかなと思いました。あ、以上です。
はい、僕の思いではね、本当は建築は建築を作る、借地定規に言えばですね、建築は建築を作る、土木は土木構造物を作るところだったんですよ。でそこに都市っていうのが全体像を守見るところがあって、それが都市工学科だったはずなんですよね、本来は。ところがそれが景観とかいう言葉が出た時に、すごくみんながこう景観考え始めた時に、土木構造を作る人も全体を考えなきゃいけなくなって、建築の人も考えなきゃいけなくなった。で都市なんてまさにそうでね、全体のことを考える。そうするとお互いの何て言うの、職能がこう被ってきてるんですよね今ね。そう、昔は分かりやすく縦割りできたのがだんだん被ってきちゃって、お互いがそれぞれ景観のことを言い出したっていうところがあるので、まさにその何て言うかね、今こそこうつながってねやらなきゃいけない時代で、それぞれがバラバラに同じ都市で違うことを考えてたら一番悪いわけでしょ。うん、
それは都市工学かなんか本来は果たすべき役割もっと大きかったですよね。
そうそうそうそう。
最近はちょっとこう凝縮されてきて
た。そういうちょっと今違う批判の意味を込めて言ったんですけど。
そうそう、だから僕制度っていう言葉を聞くのがちょっと嫌だなって気がしたんだけどね。
本来作った時の意気込みはもっと大きかったはずです
よ、ね。そうそうそうそう。
今何やってるんだ。
東大が変わればいいね。
あそこ行った。でその話はよく出るよね。土木と建築分かれたのも東大の1号館の真ん中の壁ができた時の話がありますからね。
だから使ってた時代はそれでよかったんだけど、
そうそう、
別に土木卒業しても土木工学の設計できないですからね、うん、だからさっきから言ったあんまりそういう 狭いというか、うん、閉じこもんない方が絶対いいんじゃないかなってずっと聞いてて思いましたけどね。
そうです。だからハードの時代じゃなくなってきたってことなんだよね。
結局、
うん、
あれハードを前提にした分類でしょ。
そういう意味で昔はね、うん、
作るためのなんか仕組みっていうか枠組みですよね。
そうですそうです。
これからはもうちょっと違うんでしょうね、うん、東大で変わる。
学校の話になるとさ、やっぱり学校 の、 そのカリキュラムの問題もすごく難しくなってると思うんですよ。で、何が最近よく分かんない学科がいっぱいあるじゃないですか。これ何、東北大もよく分かんないですよね、なんかね、最近学科が名前が。そんなことない、社会なんですよ。
ああ、社会環境工学とか、
うん、そうそうそうそう、
あれ看板ばっか書いてんだよね、
うん。でも そういうふうに変わってるっていうことは、何かの問題が複合化してるっていうことですよね。おそらく建築学科とか土木工学科だけでは語られない問題が出だしてるから、大学のそのカテゴリーもそういうふうに複合化してきてるっていうのは現実的にはあるんじゃないかなっていうふうに思います。中が変わってないっていうのはあるんだけど、
社会的イメージをじゃないの。
それ土木は昔よかったよね、うんうんうん。
いや、だからやっぱりぜひその土木っていうのは、今まではその作るものっていうか、結果で建築も土木も分かれてたけども、やっぱりさっきもちょっと言いましたけど、抽象的な思想の問題だと思うんですよ。
そうですよね。
だからやっぱりそれは新しいなんか学科作ったり間を作るっていうのは、土木の今までその民衆が作ってきたものを含めて培ってきた思想っていうのをさらに拡大すれば、僕建築と土木だけでいいんじゃないかなっていう。
おお、なるほどね。なるほどね。
いや、都市っていうのを考えるっていうのはよく、いや、都市法が別にしてないとかそういった話じゃなくて、うん、そこがない。だから、だからそれぐらい土木って広い、要するに土木的思想、うん、だからその抽象的な土木っていうふうな概念で建物とか全て横断して、でもこっちはこっちでまた横断して見てる。
そうそうそう。だからそこにこう横断して連携しないとぐちゃぐちゃになっちゃうけどね。うん、本当は繋ぐのが都市だったはずなんだけど
ね、うん、僕は言ってますよ。
でもそういう思想発想を持って物事を見てれば、うん、随分違うんじゃない。
そう、変えて、うん、
変えて、うん、
変えて、
はい。じゃあ時間もあるので最後一人ぐらいでいいですか。じゃあ最後一人ぐらいいらっしゃいますか。
あ、じゃあ、
はい、
日本大学の大学院の不動産科学っていう、なんか建築なのかどうなのかどっちか分からない方
です。そんなもんな。
出ましたね。
先行している川島というものなんですけれども、なんか今お話の中で、同じ都市で違う分野の建築とか土木の人たちが、その景観とか都市とかっていうフィールドで議論していることが間違いなんじゃないかみたいなことを、ちょっと西村さんがちょっとポロッと出たと思うんですけれども、うん、僕は逆に景観とか都市計画っていうフィールドで、建築とか土木の人が議論できることっていう方が重要なんじゃないかなって思うんですよ、
うん、
ちょっとそういったことについてちょっと意見聞きたいんですよね、
は
い、
あ、そんなこと言ったっけ。
すいません。
いや、僕は議論した方がいいと思ってるね。
あ、はい。
問題だと思ってるのは、同じ都市で議論せずにそれぞれが都市のことを語ってることが問題だと。だって違うことを言ってる。
そうです。
で、違うものを、違う都市を目指して違うものを作ってるわけでしょ、
はい。
で、今現実的にはそうなってるわけですよ。で、そうじゃなくて、同じ都市で同じ都市のことを議論してるんだったら、一緒に議論をして同じ都市の目標像を持って建築土木が動けば、それほどこう効果的なものはないし、多分お金の無駄も減るよね、
はい、
おそらく。そういう風にした方がいいなっていう風には思ってる、ね、
あ、ちょっと聞き間違いです。すみません。
ちょっとあんた確認します。俺が言い間違いない
、はい、結局ね、仕組みの問題になっ
ちゃう。そうですね。まあそろそろ時間なんであれですけど、今回本当に土木系ラジオの立ち上げをお祝いしていただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
僕が今日一番これから頑張んなきゃいけないなと思ったのは、南さんのね、せっかく立ち上げるんだったら言いたいことを言える、うん、まさにその通りで、僕はそのつもりで立ち上げて、やり始めたつもりです。ただ人それぞれどういう発言をするかまだ僕も見えてないことがあるので、少なくとも僕はそういう立場で発言をしようかなと思ってますので、ぜひ今後もまたなんか連携しながらですね、やっていただければなと思います。で、土木系ラジオの方は土木系ラジオで、全国9人いますから、全国の情報をとにかく集めて、各各所で起こっている話とか学生の話とかいうものをピックアップして配信をするつもりなので、ぜひ、応援をしていただければと思います。今日は1時間ちょっとだいぶ過ぎましたね。1時間半2時間ぐらい過ぎましたけど、ありがとうございました。またお願いいたします。